お疲れ様です。ということで、さっき前回の音声でフェーズ8までどんな感じかっていうのを説明したと思うんですけども、あのね、いろいろその各フェーズで大事なポイントがあるんですが、まあ、フェーズ4まではね、実際になんとなくわかると思うんで、あのフェーズ5なんですけれども、フェーズ5のちょっと大事なところがあったんで、そこを説明したいなと思います。フェーズ5ってのは何だったかっていうと、順応でしたね。商品を買って、で実際に商品が始まってサービスが始まって慣れてきた頃のフェーズです。でここでですね、すごく大事なことがあるんです。一つはですね、この本、まあ本を持たないと思いますが、に書かれているのが、顧客行動の大部分は潜在意識レベルのもので、どれほど願っても口に出されることも伝えられることもまずないってことなんです。なので、要は、突然いなくなるお客さんって言いますよね。ワイヤレスもすごくいるんですけども、だいたいこれはね、フェーズ5なんです。順応した時に出てくるんですね。なので、ここが結構そのリピート戦力では一つの大きなところに来ます。なぜかっていうと、さっき言った通り、顧客行動の大部分は潜在意識レベルのものなんです。だから口に出していること と、潜在的に思っていて行動につながることっていうのは全く別なんですね。ワイヤレスで何が起こるかっていうと、離脱する人っていうのはだいたい2ヶ月目か3ヶ月目ぐらいに出てきます。もっと言うと、まあプレゼンのあたりですね、プレゼンのあたりでまたガクンと人がいなくなります。4ヶ月目で、口ではですね、皆さんやらなきゃいけないのは分かってるんです。ゆきさんのプログラムが素晴らしいことは分かっています。自分が続けられないんですっていうことを間違いなく口では言います。ここでディスる人はほとんどいません。昔はディスられたんですけど、ディスられるポイント全部潰したんで、要はグーの根も出ない状態になっているわけですね。で、だけど潜在的にはこんなんやってらんねえと思ってるわけですよ。もうめんどくさいし眠いしみたいな、っていうのが潜在意識の声です。だから、フェードアウトしてっちゃうわけですね。で、この本で言われていて私も分かっているのが、フェードアウトするのがこの時期なんで、その前にいろいろやらなくてはいけないわけです。それはやることいろいろあるんですけれども、期待以上のことをしてくれたという驚きをフェーズ4まで、要はフェーズ5が来るまでにやることが大事なんです。あ、この人こういうふうに考えてくれたんだな、よかったなって、要はお得になったような気持ちになるわけです。顧客っていうのはですね、等価交換した時っていうのは驚きにならないんですよ。あ、当然こういうのが来たなっていうのっていうのはダメなわけで、それ以上払ってるお金以上のものが来たと思った時に、ものすごくこう強いつながりが形成されていくわけですね。でフェーズ5を乗り切れるわけです。なので私自身もここはすごく気にしています。要はですね、購入してすぐと、1ヶ月目が勝負なんですね。ここでしっかりと信頼関係とか相手に対する驚きを作れるかどうかってところでフェーズ5が変わってきます。なのでね、フェーズ1でですね、キチキチしちゃうとすごい離脱するんですよね。なんでもうフェーズ1、あ、ごめんなさい、フェーズ4までは結構ゆるく行くようにします。まあ適当に、そんな細かいこと言うのやめましょうやみたいな感じがすごく大事です。これはもうワイヤレスやってきて私も体感してます。本当1ヶ月目、要はフェーズ4まででキチキチにしちゃうとですね。で、次のポイント、まあ他はですね、まあ、ポイントいくつかですけど、大事なとこだけいきます。大事なところ、次フェーズ7、養育ですね。完遂し、フェーズ6で完遂したお客さんに対して、私はこのブランドを支持しますよという人たちを作り上げていくにはどうしたらいいかってことですね。作り上げていくというか、まあ、支持者を増やしていくって感じなんですけども、まあ、この本でも書かれていますが、有名な例としてレディーガガですね。レディーガガが取った戦略っていうのはすごく有名だと思います。レディーガガは多分誰かコンサル入ってるんでしょうね。まあ、みんな入ってるんだけど、特にすごい人が入ったんだと思います。レディーガガが有名なのはですね、自分のファンのことを、リトルモンスターとかって言ってましたよね。あと、ビーバービリーバーとかっていうの、ジャスティンビーバーもうですね、ジャスティン・ビーバーだから、そのジャスティン・ビーバーのとこをジャスティン・ビリーバーとかに変えて、要は、ジャスティン・ビーバーを信じる人たち、ビーバー・ビリーバー、ビーバー・フィーバーとかって言ってやってましたね。なんかその、故障をつけてあげるっていうのもすごく大事です。で、 私の場合はワイヤレスプラチナっていう名前をつけていたりするのも、まあ、それも一つですね。でこれは何かっていうとですね、あの 1% の人間にフォーカスするっていうのがこの、ファン化ビジネスではすごく大事なことなんです。どうしてもですね、最初の頃ビジネスを、やりたて、うまくいきたての頃っていうのは全部の人に対していい顔をしなくてはいけないっていう気持ちになってきますが、それって効率よくないんですね。実際は、すごくロイヤリティの高い 1% の人にフォーカスした方がうまくいくんです。なぜかっていうと、1% の人を大事にすると残りの 99% のうちの2割ぐらいの人がその 1% に入りたいというふうに思うからなんです。で、自主的に動いてくださるからなんです。全部の 100% の人を持ち上げようとするよりも 1% の人を大事にするフォーカスする方が、引き上がってくれるんですごくいいんですね。なので、私の場合は、ワイヤレスを大事にしつつプラチナをもっと大事にすることによってワイヤレスからプラチナに入りたいという思う人が出てくるわけです。ここはすごく大事ですね。ここら辺がね、肝かなというふうに思います。で他、いろいろこの本には書かれていて、まあそうだなそうだなと思って読んだんですけども、とにかく大事なのことは対面でそれが直接会おうが動画や音声であろうがあれだけども、直接その人に向かってメッセージを届けていくことっていうのが全てのフェーズにおいて大事というふうにも書かれていました。なので、まあ、そこも意識してほしいってことと、まあ、とにかく一番大事なのは、フェーズ1からフェーズ8というものがあるよと。でフェーズ5で人っていうのはフェードアウトしていくから、その前に強いつながり、要は強いつながり何かっていうと、期待お支払いしたお金以上のものが返ってきたという驚きをですね、あらゆる感じで、演出することが大事です。演出という言葉を使ったのはなぜかっていうと、人っていうのはですね、やっぱ演出しないと分かんないんですよね、人っていうのは。で、仮にあなたが素晴らしい商品のものを提供してたとしても、ちゃんとそれが素晴らしいんですよってことをありとあらゆる形を使って伝えて認識させないと顧客っていうのは分からないわけですよ。だからそこをフェーズ4までで意識しましょうということです。演出ですよ。だから全て正攻法である必要がないです。私が正しい、あなたが正しくないとか、これは法律的に正しいとか、これはあるべきだとか、そういうことじゃないです。相手がどう認識するかってことにフォーカスしなきゃいけないんですね。これめちゃめちゃ大事なんです。だから真面目にビジネスやってる人が意外とファン化失敗するんですよ。だけどチャランパランなんだけど抑えどこがいい人の方がファン化がうまくいったりするんですね。です人間っていうのは。だから細かいところを、細かいことが正しいか正しくないかって議論に持ち込んだらもうおしまいなんですよ大体。そうじゃなくて、こっちがちょっと、要はサービスを提供する側がちょっと損したなと思ったぐらいがちょうどいいんです。なぜかっていうと、損してるけどその分あなたに得させてますよっていうのをちゃんと認識させることによって、相手っていうのの中にロイヤリティができてって、フェーズ5を超えて、トップ 1% に入って、でその後強烈なファン化になって、あなたが広告費をかけなくても周りにめっちゃ、あの先生すごいよって言ってくれるわけです。今ワイヤレス、私もそれ意識してやっててですね、今ワイヤレスはですね、だいたい平均25人から30人入ったら、そのうち紹介は4人ぐらいです。4人ぐらいの人の誰が誰かしらの紹介で入ってきてます。なのでこれすごく大きいことです。要は25人のうち 4,5 人がリピート、紹介ってことは何パーセントだ？ 5 分の1だか 20% ですよね。これめちゃめちゃすごいことなんです。だからぜひ、リピート大事だよ、リピート戦略、ファン化って大事だよってことを意識して進めてください。大企業じゃなければない人ほどこれがものを言います。以上です。